30代あずましくない乙女たち。30代あずましくない乙女の
一垣と
タリアドーネが適度なトークを北海道からお届けするポッドキャストです。
明けましてお
めでとうございます。
2015年一発目ということで、
はい、
もうね、新年っていう気持ちも薄れてる時期ですけど、
う
ん、
そうだね遅ればせながら、
はい、年末年始休みだった、
うん、休みだった。
何してた？
実家帰ってました。私は
みんな集まったの？家族
集結したね結構楽しかったよ。
本当、う
ん、
楽しい正月だった。
うん、だお父さんがちょっとあの尾てい骨を骨折してたてけど面白かったよ
それも含めて面白かった、
う
ん、
そうだね
親父何やってんのみたいな、
うん、
え、大丈夫なの？
うん、大丈夫だった。なんか2日に病院行ってたから。
ああ、
うん、
病院が始まったであろう日に。
そうそう、多分1日も当番員やってたけど、
あ、
なんか1月1日から行きたくないって
言って
恥ずかしいみたいな感じで2日に行って、
うん、
圧迫骨折だったよ。
圧迫骨折、
うん、でもよくわかんないけどね。
疲労骨折みたいなもん。
うーん、なんとかよくわかんない。
へえ、じゃあこけて折れたとかそういうんじゃないんだ。
うん、じゃない。車運転しててなんか、
うん、
なんとかって言ってた。なんか痛そうだったからあんまり話しかけてないんだよね
痛そうだからこそなんかいたわってあげてよ
そっか
まあ、
うん、
そんな新年
はい。市垣さんのところもひろしは帰ってきたんですか？
ひろし帰ってきましたよ。
だんだんできた。
ひろしが帰る最終日に電話かかってきて、
うん、
うちの兄も、
うん、
おかんも、
うん、
全員でこれからご飯行くけど、
うん、
行くかって、
うん、
お誘い来たけど。
ひろしの口調はそういう口調なの？うん、そうなんだ。
うん、それ間の抜けた感じでこもった感じ。言われたけど、
うん、
断った。
え、嘘なんで言ってあげないよ
言ってあげないよ言ってあげてないよ
あ、そうなの、うん、せっかくのひろしなのに
そんな別に愛おしんでない
あ、ほんとかわいそうに
でも来た時にあの、
あ、
迎えに行って、
まあ、うんうんうん、
空港まで迎えに行って、そのままお昼は一緒に、
うん、
うん、
じゃあ一回でいいかみたいな。
そうそうそう、うんうん、
なるほどね。
一回で十分だ
もう会えてよかったです
、ええ、今年も家族全員無事で、
うん、ね、
幕開けです。
はい、
まあ、早速ですがお便りいきましょう。
はい、いっちゃん、ありちゃん、明けましておめでとうございます。ずいぶん久しぶりの大リーグボール2号です。第32回大晦日だからお便り大放出の回で、投稿ネームを考えてほしいリスナーさんにハイセンスなサビオとネーミングした時に、いっちゃんがくっつきのおと言いましたが、可愛い方ですね。私は上のお、下のおとしか聞いたことがなかったので心に残りました。昨年の3月4日の初公開から1年も経たずに大人気番組になっておめでとうございます。今後も楽しみにしています。ありがとうございます。
ありがとうございます。お久しぶりですね。
お久しぶりですね。すごい聞いてくれてたんだね。
ね、ずっとね、うん、かなり最初の方にお便りくれた
方だよね。そうそうそうそう。
でもあの時は大リーグボール1号さんだった
よねそうなんだよね年明けたからかな。
ああ、番号増えた、
進んだのかね。
なんか気分を一新して、
うんうん、1から2へ、ね、
レベルアップした
いっちゃんっていうのがいいよね。
ね、そういえばさ、ダイイングボール1号さんが、
うん、
いちさん、ありさんみたいな感じでさ、
うん、そうだそうだ、うんうんうん、
こう初めてあだ名的なもの
をね、
なんか今ではすっかり定着し
してるよね、
ね、いろんな人がいちさん、ありさんって呼んでくれるよね。
そうだよね、
ね、さらにこう、
うん、
砕けた感じで
ね、
ちょっと馴染み感あるよね。
うん、
うん、
いい、
うん、くっつきのって言わない？
言わない言わない。
そう、
私もね、ダイリグボールさんと一緒で、
うん、
上の王下のだよ。
本当？
くっつきのっていう人初めて聞いた。
普通に小学校で先生が言ってたんだよ。うん、
あ、本当、
うん？
何かにくっつくからだよね。
そうそう、多分
単独ではないからってこと？
うん、ね、だと思うけど、
うん、
小学校とか頭悪いからさ。
うん、
そんなにくっついてるっていう意味合いとか全然考えないで、くっつきのっていう、まあ固定固有名詞みたいな感じで覚えてたっていう。
あ、本当？
うん。
いや、初です。
上の下の、
うん、
の方が逆に初めて聞いた。
あ、そうなんだ。これが一般的だと思ってたけどな。
そうなんだ、
うん、なんかバリエーションありそうだよね、これは。
ね、他にもありそう、うん。てっきりなんか北海道はくっつきの王だと思ってたから。
いや、全然くっつきじゃなかった。
あ、ちょっと切ない。はい、今後もよろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
去年の終わり頃にドスコイパンナコッタさんが、
うん、ドスパンさん、
ドスパンさんがコーナー考えてくれて、
うん、
地元自慢と、
うんうん、
最近見た映画の浅い感想っていう、
うん、
コーナーを考えてくれたんで、
はい、
年明けたんで、
はい、
ね、そのコーナーの発表をしていこうかなと思います。
いきましょう。
はい、じゃあまず地元自慢から、
うん、
でハッシュタグの方にくれたのからいきます。
はい、
ちゃんなかさんから、我が兵庫県川西市は三ツ矢サイダー生誕の地です。蛇口をひねるとてんてんてんっていう文章に画像が添付されてまして、
はい、うん、
これなんすかね。
三ツ矢サイダー製造工場。
工場ちっちゃ。
なんだろうね、この展望台みたいな。
これとかどんなぐらいのスケールなんだろうね、うん、
ね
え、何する建物なんだろうね、
うん、
謎すぎるんだけど。
だよね、
うん、
で
もなんかさ、
うん、
蛇口をひねるとって言ってるからさ、
うん、
この建物の中に蛇口がついてて、
うんうんうん、そんな夢のような話あるの。
なんかよくさ、
うん、
和歌山県は蛇口ひねったらポンジュースって言
ってみたいなのあるじゃん。あるある、うん、
あれ的なやつかな。
ね、
ね、だって建物に三ツ矢サイダーって書いてあるし、
うん、
出ちゃうんじゃないこれ。
いいな、三ツ矢サイダー美味しいもんね。
うん、美味しい。こう変わらぬうまさだよね。
うん、
うん、ちょっと謎だから、これ
ちょっと確認しに行きたい、
ね、行きたいね、うん、この建物見たい
ね。
ひねりたい蛇口を、
うん、
はい、まず1個目ありがとうございました。
ありがとうございます。次は柳瀬さんからです。いつも楽しく拝聴してます。滋賀県に住み始めて半年、なんとも説得力のない私の地元自慢ですが、それはズバリ琵琶湖じゃなくて数少ない人口増加県であること。人口増加しているのは大都市ばかりなので、このことを密かに誇りに思っている田舎の滋賀県民は多いらしいですよ。ありがとうございます。
ありがとうございます。すごいね。
すごいね、これ。
このね、
うん、
少子化の時代に人口どんどん減ってるのに増えてると、
うん、住みやすいからってことなのかな。
なのかな、
うん、
なんか前さ、
うん、
三井アウトレットパークで働いてた時あったんだけどさ、
うんうん、
あの三井って結構いろんな地方にあるじゃん、
うんうん
うん、でその別な店舗とかと連絡するときに、
うん、
滋賀竜王店みたいな、
竜王、
竜王、
うん、
みたいなお店があって、
うん、
めっちゃかっこいいな。
かっこいいね、
うん、何この大ボス感漂う感じとか思
って。竜王って本当にあのドラゴンの竜に王様の王、
うん、確か。
へー、強そうだね。
うん。とかあるからかな。
群がるのそこに。
やっぱこうね、強いものに巻かれろみたいな、
うん、強いものに、長いものにだけど従えじゃない、そういうものに従えみたいな。
ちょっとね、
うん、
混ぜちゃった、慣用句混ぜちゃった。
うーん、これはなんかすごい勉強になった。
そうだね、
うん、明日から言いたいです ね、
あね、
知らなそうな人に、
うんうん、知ってたっつって
滋賀県ってさって
。ありがとうございました
。ありがとうございます。
はい、次は G メールで土門九太郎さんからです。はじめまして、初めてお便りします。自分はだいたいいつも夜勤帯の仕事中楽しく聞かせていただいております。早速ですが、自分も北海道出身なのでテーマの趣旨と異なっているかもしれませんが、名古屋のテレビ塔久屋大通公園を自慢したいです。お二人様はすでに行かれたことがありますでしょうか。もしまだ足を踏み入れたことがないのであれば、ぜひとも死ぬ前に一度は行くことをお勧めします。理由は、札幌市民であればあのシュタインズゲートで例えるなら、違う世界線に迷い込んだ感覚を味わえるからです。かっこ最低10分は楽しめること必見です。そもそも札幌大通公園は名古屋のテレビ塔周辺をモデルにし作られたとの話です。かっこ逆かもしれません。ちなみに自分は札幌で働いていた頃、本社が名古屋だったということもあり、出張するたび疑似リーディングシュタイナーを体験する機会を得ることができました。ではでは、長文になってしまい申し訳ない気持ちでいっぱいですが、これからも仲の良さそうな二人の笑いに満ち溢れるトークを楽しみにしております。
ありがとうございます。
土門九太郎さんもラジオ先生に名前いじられてる系で、
うん、土門九太郎みたいな顔してるって言われてたんで、あった時
どんな顔だって感じだけど。
なんか札幌と名古屋ってあんまり関連性ないと思ってたけど、うん、こんなことがあったんだね。
ね、なんか前さ、うん、京都行った時にさ、
うん、
京都駅は、
うん、
札幌駅に似てるなって思ったんだよね。
あ、本当、
うん、まあ、絶対逆だと思うけど、
うん、
札幌が京都駅をパクったみたいな。
まあ京都とか古いもんね、駅とか、
うん
うん、
でもすごい綺麗な感じで、
うん、
札幌駅の南口側の、
うんうんうん、
あの辺の広場の感じとか、
うん、
ステラプレイスとかの感じとかがなんかすごい似てたんで、
ね、あ、そうなんだ、
うん、
へえ。
じゃなくて名古屋は大通公園側を、うん、側が似てると、
うん
うん、このギージリーディングシュタイナー味わいたい
ね、うん、違う世界線行きたいよね。
行きたい、
うん、
そんなに似てんのかな
ね。
これ行きたい、
うん、見たいね。
見たい、
うん。
ね、最低10分は楽しめるから。
10分か。
10分超えるとだんだん、うん、あ、もうここ名古屋でしょって、
あ、
ちょっと自覚できちゃう。
あ、なるほどね。なんかこのちょいちょい下毛ネタが盛り込まさってていいね。
いいね。こちらが下毛好きで良かったね、
うん、よかった、
うん、ありがとうございました
。はい、では僕にアズオートネームをくださいさんからです。いつもお世話になっています。楽しく配置をさせていただいてます。早速ですが地元自慢させていただきます。地元は埼玉県なのですが、何一ついいところがありません。修学旅行で行きたくない場所トップ3に常に君臨するダサい埼玉県です。強いて言えば日本都道府県中唯一平均のバストサイズが A カップという巨乳好きの僕には辛いデータがあるくらいです。小江戸と呼ばれる川越とか、読み方一瞬わからない春日部とか、東京に憧れ強すぎて千葉には対抗意識があるけど神奈川にはかなわないって思ってる人多いとか、大宮と浦和のバトルとか、松尾芭蕉が通った松並木とか、日本一のイオンレイクタウンとか、ちょいちょいありますけど基本何にもありませんということです。
自慢かな。
でも後半意外と結構あったね、数は。
そうだね、
うん、
なんか松尾芭蕉が通ったとことかなんかすごいでしょ。
うんね、うん、そうだよ、日本一のイオンとかさ。
うん、えイオンってあれイオン、
イオン
ジャスコ、
そうそうそうそう、じゃない、日本一でかいのかな、うん、
すごい
ね、
全然いいじゃん。
うん、埼玉ってさ東京に近いだけでなんかいいような気がするんだけど、うん、
なんかさ、
うん、
まあ、東京にはまあ勤めとかで遊びに行ったりとかで出て、
うん、
出やすい距離だし、
うんうんうんうん、
でも住むにはすごく良さそうな感じだね、
うん、そうだよね、
うんうん
うん、便利なのと住みやすさと兼ね備わってる気がします。
うん、うんうん、アズオとネームくださいって言ってますけど、
あ、
なんかいいのある？
うん、そうだね、やっぱ北海道っぽいやつで今後行きたいと思うので、
はい、
今後というか、はい、今後のこの方行ってほしいので、
はい、
インカの目覚めでインカを市垣さんに漢字考えてもらおうか
なと。あ、本当のインカの目覚め、
うん、
あのジャガイモの品種ね、
うんうんうんうん、
はカタカナでインカだけど、
そうそうそうそう、
そこに、
うん、
漢字を当てろと、
うん、
インカ、
うん、
もうインカのインはもう一つしか浮かばない。
あ、やっぱり、うん、それ言ってほしかった。
分かった
分かった、うん、
インカのインは、はい、まあ、もちろんみだらに、
うん、はい、
かは、
うん、
過ぎるっていう字。
うんうん、過失の金。
過失
過失過失死とか過失のか、
あの湿り気を加える。
違う違う。
そうそうそうそう。
ああ、ちょっと哲学的じゃないそれ。いいね。
でしょ。
うん、
過剰なんだよ。
あ、そういうことね。あ、じゃあインカの目覚めさんでしたですね。
ええ、ちゃんと漢字で書いてください。
はい、
はい、
今後よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、お次は荒木明さんからです。はじめまして。いつも課題の作業用 BGM に聞かせていただいてます。私の地元はちびまる子ちゃんの舞台、静岡県の清水です。近所の川やイベントが作中に出てくるので、子供の頃はローカルアニメだと思っていました。まさに毎日が聖地巡礼です。そんな清水にはちびまる子ちゃんランドがあります。あまりに小規模で観光にはおすすめできないのですが、富士山とともに世界遺産となった三保の松原の近くにあるので、気が向いたら寄ってみてください。ちなみに静岡県は雪が降らない県ランキング3位らしくて、1位は沖縄、2位鹿児島。私も15年ほど雪を見ていません。北海道在住のお二人なら冬に来ても暖かく感じるかもしれませんね。お二人の会話にちびまる子ちゃんがよく登場しているのが地元民としてとても嬉しいです。これからも配信楽しみにしています。
ありがとうございます。
なんか自分の住んでる地域のものが全国放送で乗っかった
のとか、うん、あ、うん、そうだよね、うん、
羨ましいな、
うんうん、この景色知ってるみたいな、
うんうん、子供ながらにちょっと得意げになれる
感じの、うんうんうん、そうだよね、それはローカルアニメだと思うよね。
そうだよね。北海道にも清水町ってあるよね。
あるっけ。
あるある。
あ、本当、
帯広の方。
ああ、そうなんだ、
うんうん、
へえ。
そう、でもやっぱちびまる子ちゃんで、
うん、
清水っていうものになんか慣れ親しんでたから、
うんうんうん、
初めてその十勝清水っていうところを、うん、見た時に、
うん、
静岡かよって。うちの母の地元の方なんだけど、
ね、う
ん、
あ、そうなの、
うん、
へー、静岡も行ったことないな、
うん、
なんかすごい暑いらしいね。
あ、夏、
うん、
あ、本当、
そう、なんか北海道の人は辛いかもしれないって前言われ静岡の人に言われたことある。
へー、
うん、
なんかなんだろう、お茶が名産じゃん、
うんうんうん、
だからちょっと涼しげなグリーンの、
うんうんうん、
爽やか
な風が吹いてる
っていうイメージあったけど、
だよね、うん、
そんなうだる系なんだ。
うだる暑さらしいよ、
本当、
うん、ち ちょっと私暑いの結構好きなんで、それ体験してみたいな。
うん、なんかあんまり注目したことなかったけど行ってみたいな。
うん、
うん、あのなんかよく聞く、
うん、
その新幹線に乗ってたら、
うん、
静岡が意外と長いっていう、
うんうんうん、
あれをすごい体験したい、
うんうんうん、
もう過ぎたと思ったら、うん、あまだ静岡だみたいな、それやりたい、ね、
どんな長さなのか、
うん、
ね、気になる、
ね、旧館長さんが言ってたやつ、
うん
うん、ありがとうございました。ありがとう
ございました。春坊さんからです。今はサビオさんですけど、春坊さんの頃にいただいたやつです。
春坊さんの頃
僕の出身はチキン南蛮発祥の地、宮崎県の延岡というところです。チキン南蛮は延岡のソウルフード。そんなわけで他県に行った時に定食屋さんなどでチキン南蛮があると嬉しくなって注文します。本当チキン南蛮はすげえな、どこで食べてもうまいっちゃもんと満足できたらいいのですが、ここで僕が声を大にして言いたくなるのが、チキン南蛮って言ってるけどほとんどの店が唐揚げみたいなのに甘酸っぱいタレかけてタルタルつけただけやないかい、なんならちょっと硬いやないかいということです。全然違うんです。僕が食べてきたチキン南蛮というのはこうじっくりタレが染み込んでいて柔らかくてちょっと酸っぱい、それにタルタルソースをつけて食べるわけです。そうなんです、皆さんが食べてるのは本物のチキン南蛮じゃないのです。なんかそれらしい何かです。かっここれはこれで美味しいけどチキン南蛮とは認めません。そんなわけでお二人が真反対の宮崎県に来ることがあるのなら、延岡の小倉というお店のチキン南蛮を食べてほしいです。またなおちゃんというタルタルソースをつけない元祖チキン南蛮のお店もあるので、どうぞ本物のチキン南蛮を食べに来てください。もはや自慢ではないような気もしてるのですが、小倉もなおちゃんも延岡にしかないので、その2つがあることが自慢です。はい、では次の放送楽しみにしてますということです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
チキン南蛮愛すげえ
すごいね盛り上がってたね、うん、
チキン南蛮だけだね、
うん、いやでもチキン南蛮すっごい美味しくて好きって思ってたけど、
うん、
違うんだ。
なんかもっと違うんだね。
ね、
これじゃないじゃんっていうのしか、
うん、
多分うちらは
食べてない。食べてないのね、
うん、
それらしい何かそうなんかびっくりしたのが、このチキン南蛮なんだっけ、チキン南蛮の衣自体がちょっと酸っぱいって書いてた。
タレじゃなくて衣自体が、
うん、
ほうほう、衣の下味がついてるってこと。
そうなのかね、
うん、
食べてみたいな、
うん、
そう九州は行ったことないんだよ、
うん、ない
ね、なんかやっぱ遠いからね、
うんうんうん、
でも食べ物美味しいイメージだし、
あるある
ね、
うん、
すっごい行きたいんだよね。
行きたい、九州は、
うん、
行きたいとこまみれだ
よね。本当だよね
四国だって行きたいし、
うん、
うん、
行ったら絶対チキン南蛮食べよう。
食べよう、
うん、
うん、基本なんかやっぱ旅の醍醐味って、
うん、
その地域の食べ物を、
ね、そうそうそうそう、
食べれるっていうの
は、うん、
ぜひいつか、
うん、
真反対の宮崎まで行きたいです。
行きます。
はい、ありがとうございました。ゆうさんからです。初めて投稿させていただきます、ゆうと申します。人間病院で話題が出てから聞かせていただいています。地元自慢ですが、私の住んでいる場所はよくアニメや漫画の舞台になります。最寄り駅がある沿線にはアニメ軽音に出てくる少女たちの通学路や家のモデルとなった場所がありますし、一番近い商店街はアニメ玉子マーケットの舞台になっています。最寄りの神社や川沿い等の地域一帯はアニメ四畳半神話体系宇宙天家族の舞台として登場しますし、少し前にできたボードゲームカフェは今連載中の放課後サイコロクラブの新キャラのバイト先になってます。漫画やアニメの中に住んでいるような少し不思議な感覚が味わえる街です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。これは具体的にどこですっていうのは書かれていないんですが、
うん、はい、
京都ですかね。
京都です
よね。
うん、
うん、
みんなこの宇宙天家族とか四畳半深夜体験とか読んだんだけど、
うん、原作の方、
あ、そうそうそう、うんうん、他の森見富彦先生の本も結構京都舞台のやつで、
うん、
鴨川とかなんかよく出てくるんだけど、うんうん、すごいその景色なんか拝みたいなと思ってたから、
うん、
羨ましい。
いいね、
うん、
そうだね、さっきの清水に住んでる方みたいな感じで、
うんうんうんうん、
毎日聖地巡礼
最高だね。
いいな、うん、このタマコマーケットのさ、
うんうん
うん、商店街、
うん、
モデルになったとこって本当にあるんだ
ね。あるんだ ね、 ね、なんかオリジナルだと思ってた。
うん、
うん、
行きてー、
行きたいね。
うん、ちゃんとなんか、
うん、
餅屋さんあるのかな
あの向かい同士で
そうそうさすがにそれはないか、
ないか
でもいいなー、
うん、
うん、別にアニメや漫画の舞台になってなくとも、
うん、
京都っていいよね。
いいよね、
なんであんなグッとくるんだろうね、あそこは。
か、はんなりしてるよね。
はんなりしてるよねすごい苔生えまくってるお寺、
うん、
行きたい。
あ、うんうんうん、ね、あの予約制のところだね。あ、
そうそうそうそう、
うん、そう、なんかその近くまで行ったことあるけど、
うんうん、
近くですでになんか苔っぽい感じだったよ。
もうすでに苔むしてた。
苔むしてた。
うわ、いいな、
うん、あ、そうそう、竹林とかもあるし。
ああ、うんうん、
一垣さん好みだよね。
私京都か鎌倉に住むべきかな。
うん、移住したらいいんじゃない
ね。いや、でもね、しかり別のあれも捨てがたい。
捨てがたいね、そう、北海道もいいんだよ ね、
ね、うん、もうなんだろう、日本を縦断しながら死にたい、
うん、いいねそれ
いいね、いっぱいな、
はい、
お便りありがとうございました
。ありがとうございました、
はい、
一垣さん、アリアドネさん、こんばんは。エゴ道中膝くりげの片割れ、アミと申します。今年はアゾートきっかけで聞くラジオに出会え、自分もラジオを始め、アゾートのおかげでとても楽しい一年を過ごすことができました。本当に楽しい放送ありがとうございます。来年もお二人のトークを楽しみにしております。さて、本題の地元自慢をさせていただきます。私は愛知出身なので、私の中の愛知三大自慢です。1、愛知の食べ物うまいです。味噌煮込みうどん、味噌カツ、手羽先、台湾ラーメン、小倉トーストなどなど、味噌は本当に愛知の味噌が一番。2、愛知は他の県に行きやすいです。大阪も東京も近いのが自慢。正直旅行へ来てもあんまりおすすめするとこないんですが、住むには全国への交通の便がいいのでおすすめです。3、愛知はモーニングが豊富。モーニングをやっている喫茶店が多く、安くてしっかり量のある朝を過ごせます。東京来てモーニングの少なさには一時期絶望しました。嫁ぐなら愛知県おすすめですよ。はい、ありがとうございます
ありがとうございます。そんなにモーニングとかやってんだね。
うん、うん、なんか前テレビでちらっと見たことあるな。
ほうほう、ね、小倉トースト、
うん、小倉トーストなんじゃない。
あ、
うん、
そんな、なんか有名チェーン店ぐらいとかしかやってなくない、札幌とかだったら。
モーニング、あ、そうそうそうそう、
うん、
そうだよね。普通の喫茶店とかではあんまり知らないな。
そうそう、なんかカフェ的なとこだとさ、
うん、
普通にお昼ぐらいとかになんないとオープンしないよね。
うん、うんうんうんうん、
愛知行ったら、
うん、
いっぱい朝なのに、
うん、
お店開いてんのかな。
そうなんじゃない。
うーん、
いいね、
いいな。なんか朝ごはん用意するのめ
ん
どくさいなっていう、
うんうんうん、
一人暮らしの人とかだとね、
うん、
ピャッと駅行って、
うん、
ピャッと食べてって感じ、ね、
安くてしっかり量のある朝を過ごせます。
いいね。
ね、行ったら絶対食べてみたいよね、モーニングって。
絶対に食べたい。
うん、うん、そう、食べ物もすごいさ、
うん、
いっぱいあるし、
なんかさ、
うん、
よく札幌の大通公園とかでさ、
うん、
オータムフェストとかでさ、
うん、
北海道の食だけじゃなくて、
うん、
ちょこちょこっとそういう何内地の方の名産みたいなのも出店してたりするんだけど、
うん、
その時に味噌カツだったかな、
うんうん、
とりあえずなんか名古屋出店のお店なんか食べたんだよね、
うんうん、
まあ全然それも美味しかったんだけど、
うん、
きっとでもこれ本場の味じゃないんだろうなって思った。
もうさ味噌自体が違うんだろうねきっと。
ああね、愛知の味噌が一番って言ってるしね、
うん、
アミさん
味わいたいね。
これはね、
うん、本当あんまり見るとこないって言ってるけどでも食べ歩きで全然ね旅行って感じだよね。
うんうん、
じゃあ行ったら食べ歩きましょう
ね。
うん、
食欲旺盛なんでこういう情報は嬉しいです。はい、
うん、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
皆さん地元自慢ありがとうございました。
ありがとうございました。
地元愛しかと受け取りました。
うん、
いつか行くぞ。
はい、
はい、じゃあ続いて、
うん、
最近見た映画の浅い感想っていうのも募集したので、う
ん、はい、
じゃあ早速ご紹介いたします。
はい、うん、ちゃんなかさんからです。ウォルター少年と夏の休日、感想、主人公の少年の母親がクズすぎる、見て後悔はない。
いや、
いいねこの感想
ね、うん、見事な浅さだね
クズすぎるけどでも見て後悔はないよってこと。
そうだね、
うん、いやでもこの一言で、
うん、
そのクズさ見たいなって思った。
ちょ
っ
とあこれだけで惹かれるものはあるよ ね、
うん、
ね、どういう方面でクズなのか、
うん、
気になりますね。
はい、
うん、今度見ます。
うん、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
お次はタケさんです。はじめまして、こんばんは、タケと申します。ポッドキャストを聞くのが趣味でなんとなく面白い番組を探していたらお二人の番組にたどり着きました。さて最近見た映画の浅い感想です。デスプルーフ、監督クエンティン・タランティーノ、説明不要のアメリカ B 級映画、 CG なんてありません、ガチのスタントと単純なストーリーが複雑すぎる現代の映画に喧嘩を打ってます。かなり浅すぎて見たことを忘れます。以上
ありがとうございます。
そんななんか浅い、
うん、
感想が浅いとかじゃなくて映画自体が内容浅いのかな、
うん、
そうタランティーノ映画ってなんかすごい好みが分かれる気がするんだけど、
うんうんうん、キルビルとかの人だよね。
うんうん、
好き？
ね、全体的にあんまり好きじゃないんだけど、
うん、
でもジャンゴっていう映画が何年か前にやってて、
うん、
それはめちゃくちゃ好きなんだよね。
あ、そうなんだ。
うん、だからなんか作品によってすごい、まあそんなにいっぱいこの人の作品見たことないけど、
うん、
うん、なんかでもその浅い感じなら、
うん、
さらっとした気持ちで見れそうだから今度見てみようかな。
うん、
うん、そうだね、あんま考えないで見れそうだし
ね、
うん、
楽そうだ
ね、頭空っぽにして見れそう
、うん、
今度見てみます。
はい、ありがとうございます。あきらさんからです。こんにちは、いつもサイレントリスナーとして楽しませてもらっています。一年中映画ばっか見てる自分なので、このコーナーでメールせずに何をするということで浅い感想を送らせていただきます。最強ゾンビハンター、いわゆるゾンビ映画なのですが、ゾンビから出る血しぶきがイエローやピンクなどの蛍光色、ポップですげえ可愛かったです。最近ウォーキングデッドにハマっているアリアドネさんにおすすめです。ルパンザサード、次元大輔の墓標、2014年でルパン三世の実写映画がありましたが、こちらはアニメ映画です。とても面白かったです。銃の込み立てる描写やバイクの動き出す手順の多さには必要なまでのこだわりが感じられました。そして映画を見ていると一瞬画像が荒れるシーンがあるのですが、そこが注目です。後々すごい聞いてきます。全部で60分程度で見やすい作品なので、ぜひ見ていただきたいです。
ありがとうございます。 あ、最近ウォーキングデッドにハマってるアリアドネさん。
あ、そうなんです。ウォーキングデッドね、
うん、
めちゃくちゃ面白いよ。
そんなに
めちゃくちゃ、うん。
どんなところが面白い？
うーんとね、いや、そう、ちょっとゾンビ
噛みすぎじゃね。
でゾンビとか別に好きじゃないんだけど、
うん、
ストーリーはゾンビだらけになっちゃって、アメリカがね、ゾンビだらけになって、そのゾンビと戦っていくっていう話なんだよね。で、まあ、主人公の保安官の人がいるんだけど、
うん、
その人を中心に生き残りのコミュニティみたいなのがあって、その人たちが戦っていく。
そのゾンビはさ、
うん、
倒せるの？
ゾンビ倒せる倒せる。噛まれたらゾンビになっちゃうんだよね、
うんうん、
でも頭とか打ち抜いたら割とあっさり死ぬ。
うーん、あー、じゃあ急所は頭なの？
そうそうそう、すぐぐちゃってなるんだよね頭。
あ、結構脆いんだ。
脆くてさ。
そこ笑うポイントだったの？脆さが面白いの？
でもなんかゾンビって動きすごい遅いでしょ。
うん、
遅くてじわじわなんか大量に集まってくるのめちゃくちゃ恐怖なんだよね。
うん、
でもね、うん、なんていうの、その主人公の人がすごい頭が切れる人なんだよね。で、強い人なんだけど、
ポリス
がね、
うん、
で、だいたいかっこよくぶっ殺すんだよね。
それは何、
うん、
絵的にかっこいいってこと、それともその、
うん、
なんつうの、作戦の立て方がうまいとか。
作戦の立て方だね。で、そういう作戦になって、もう畳みかけるようにバンバンバンバンみたいな感じで進んでいくのさ、
うんうんうん、
それもすごい爽快だし、
うん、
でその反面、あ、もうなんか絶対絶命でしょこれっていうのがだいたい1回に1話に1回ぐらいあって、
うん、
すごい絶望的な気持ちになったりして楽しいんですよ。
うん、すごい感情を動かされまくる感じ。
本当にこんなにね、
うん、
突き動かされるのはあんまりないかった。
うーん、
うん、でそれに出てくるダリルっていう人がいるんだけど、男の人でなんかちょっと はぐれ者みたいなキャラの、うん、
アウトローなの、
アウトローな感じなんだけど、すごいかっこいいんだよね。その人の武器はね、
うん、
銃じゃなくてね、ボウガンなんだ。
あー、あの弓みたいなやつ。
そうそうそうそう、うん、それでリス取ってきたぞとか言って。
ご飯？
うん、ご飯。そうそうそう。
あ、世の中的にはどういう状態になってんの？
世の中的に、
うん、
多分もうゾンビだらけで、でなんかね、そのゾンビの謎を解明する期間みたいなのがあったんだけど、うんうんうん、それもちょっとダメなっちゃって、
もうゾンビにやられちゃったの？
うん、そう、うんうん、そうだね。実際なんでこういう風になったかっていうのと、
うん、
逃げて逃げるとこ逃げれるところあんのかなっていうのが結構ずっと思ってて、
うん
うん、それも怖いんだよね。もし自分がここにいたらこのまま頑張って戦い続けようと思えるのかなとかすごい考えるんだよね。
あ、諦めちゃうかもしれない。
そうそうそう。でも、ね、やっぱそういう人いてさ、
うんうん、
その人間もいっぱい出てくるからさ、いろんな思惑みたいなのがあって、
うん、
このまま戦い続けようって思う人もいれば、私も死んだ方がマシみたいな、食べられるくらいだったら自殺するとか、人格崩壊しちゃう人とかもいれば、
うんうん、
なんかね、そういういろんな人の考え方みたいなのが、そう、ゾンビだらけになったら私はどうするだろうって最近いつも考えてる。
いつも。だいぶなんか毒されてるね。
ハマり込んじゃってます、
ね。うん、なんか意外だね、ゾンビものにハマるなんて。
うん、グロいから無理だと思ってたんだけど、
うん、
なんか可愛くなってきた、ちょっと。コミカルに見えてきて、
う
ん、
実際にグロ指数的にはどんなもんなの？
いや、結構だよ、ぐっちゃぐちゃになるよ。
脳みそ出たりする？
脳みそ、内臓をブシャーって出てきたりとか、
うん
うん、人間も死んだりとかするからね、やっぱ
すごいね、ドラマでそこまで、ね、
そうそうそうそう、
ウォーキングデッドの話ばっかりしちゃったけどあらああ、ゾンビ映画、
うん、
しぶきがイエローやピンクって、
うん、
すごいね、あれみたい、弾丸論破、
あーそうだったっけか、
血がピンクだったよあれも、
あ本当、うん、なんかこの可愛いっていう気持ち今ならわかる、
うん、そっか、
うん、
ゾンビに愛着湧いてき
てるから、愛着湧いてきてるからね、
きっとすごいなんかニッコニコしながら見れるんじゃない、うん、かわいいって
うん、
ルパンもなんかアニメの方らしいから、う
ん、見やすそう、やってたんだね、
ね、全然知らなかった、これね、なんかこういうの好きそうなおじさんが作ったのかね、うん、
あ
バイクの動く手順とか、
うんうん、
拳銃バラすとこと
か、うんうんうんうん、こういうマニアの人いそうだもんね、
ね、
うん、ちょっとゾンビハンター気になるので見てみます、
アリアドネさんが釣れましたよ
はい、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございます。セリさんからです。ゴーンガールをレディースデーに見たんですが、これ見ると結婚したい願望が一気に冷めます。女の恨みって本当に怖いって気づかされる映画です。
ゴーンガール私も見ました、
うん、うん。
セリさんは女性の方だよね、レディースデーに見たって言ってるから、うん、女の人から見ても女怖いみたいな、
そうなんだ、
感じで思うんだね。
うーん、
なんかこれゴーンガールすごい私も面白いって思って、
うん、
でこの監督の他の作品ってどんなのあるんだろうって調べたら、
うん、
だいたい好きだみたいな、
ああ本当、
うん、
うーん、
最近のだとあれソーシャルネットワーク、
ああ
見た、
うん、それを見た、
あ, あ, あ,
あ,、うん、
あれとかと同じ感じ、
あそうなんだ、へえ。
なんか映像すごい綺麗じゃない、うん、あの人、
うん
うん
そうかも
あんま覚えてない、
あんまり覚えてない
なんかちょっと青暗いみたいな感じが全体的にあって、
うん、
なんか透明感がある映像で、
あそう、
うん、綺麗だなって、
う
ん、
ゴーンガールもそうだったの、
うん、あんな感じだった、
うん、
うん、ありがとうございます、
ありがとうございました。
はい、最後はドスコイパンナコッタさんです。こんにちは、先日フューリーを見てきました。2014年の洋画では一番楽しめました。玉結びの町山智博さんで予習、イオンに行ってティーガー戦車のプラモデルを組み立てる、準備は万全、いざ、もう戦闘シーンの興奮たるや、ティーガーの登場シーンなんかゴジラ以上の興奮でした。あのドイツ語の固く機械的で冷徹な感じ、引き立ちますティーガーが。そしてもう強いのなんの、複数でかかるアメリカのシャーマン戦車を1台で蹴散らす圧倒的な性能、砲台が動くともうなんかちょっと反射でシートからお尻浮いちゃってました。ラストももう泣けるとかそんなんじゃなくて緊張でどうにかなりそうでしたもん。久しぶりに興奮と緊張を味わえた映画でした。市垣先生の2014年ベスト 3?5?10? を伺いたいです。個人的には2014年は豊作でした。先生はいかがでしたでしょうか、とのことです。
はい、
はい、
ありがとうございます。
そうですよ、このコーナーを考えてくれたドスパンさんからも、
うん、うん、
ご本人からも映画の感想が、
はい、
はい、
来ましたね。
はい、私もフューリー見ました。
お、
興奮しました。
興奮しました。
しましたよ、これは。あの T がなんだろう、戦車の名前なのかな、うん、なんかあんまりそういうの詳しくないんで、
うん、
ちょっと分かんないんだけど、
うん、
ブラピとかが乗ってる戦車がフューリー号っていう名前で、
うん、
なんかまあ普通に何回か戦いのシーンがあるんだけど、
うん、
1個めっちゃね、うわー何万あいつ勝てっていう戦車と戦う時があるんだよね、
うん、
でフューリー号だけじゃなく、
うん、
何台か連れ添って、
うん、
そいつに挑むんだけど、
うん、
まあそのシーンがめちゃくちゃかっこよかったから多分それのことだと思うんだけど、
う
ん、
ああそうなんだ、
うわーもうあれ、あ、うん、あの場面私も一番好きでした。
へー、戦いの話なの。
そうだね、戦争の、
ああ
お話です。
あ、本当。
うん、ちょ、はい、ドスパンさんが石垣先生の、
うん、
やっぱり先生先生の2014年映画ベスト
はい
っていうおねだりをくれたんで、
うん、
言っちゃっていいですか。
いいっすよ。
ちょっとここから先しばらく私の独壇場になりますけどいいですか、
うん、
ちょっとベスト10まで考えてたんで、
うん、
10、10個も言ってもいいですか。
いいよ。
あの2014年、
うん、
やっとあの映画館映画鑑賞数が100本超えました、
うん、嘘そんな言ってたの。
言った。
あー、すごいね。
これで
ありがとうございます。
ありがとうございます。これでやっと、
うん、
映画好きっていうのを自称してもいいかなっていう。
うん、それはね、さすがに映画好きじゃなかったらおかしいよね。
でもなんか知識的なものが全然ないから、
うん、
例えば何々監督のあの時の作品がこうだったから、
うん、
それを踏まえてこの作品がうんぬんとかさ、
うん、必要？そういうのって
私は特に必要としてないから覚えないんだけど、うん、結局本当のガチ映画マニアみたいな人から見たら、
うん、
あっせえなみたいな。
いいと思う。好きならさ、
いいですか、
うん、
こんなん
人それぞれだよ楽しみ方なんて。
楽しければいいよね、
うん
うん、まあ、そんな私のベスト10を生かしていただきますわ、はい、じゃあまず10位から。ハー、世界で一つの彼女。9位、ライフ。8位、愛の渦。7位、タマコラブストーリー。6位、悪童日記。5位、フューリー。4位、ゴーンガール。3位、そこのみにて光り輝く。2位、アバウトタイム、愛おしい時間について。1位がイコライザーといったラインナップでお送りしてます、
はい、うんうん、
ちょっと惜しかったな、でも10位以内に入れたかったっていうのがイブ・サンローランと天才スピベット、
うん、
思い出のマーニー。なんかちょろちょろっと言ってて
感想。はい、
10位の母、世界で一つの彼女は、
うん、
世界観がすごい好みで、
うん、
インテリアとかファッションを眺めてるだけでも、
うん、
はぁってなる感じ、
うん、
でスカーレット・ヨハンソンっていう女優さ
ん
が姿はなくて、
うん、
声だけの出演だったんだよね、
うんうんうん、
そこが逆にセクシーさが増してて
、うん、
すごい耳心地がいい作品でした。
へ
ー、サクサクいく。次、ライフ。9位のライフは旅に出たくなった、
うん、
なんかホビットとかってなんかこうガチの西洋ファンタジーみたいなやつじゃん、
うんう
ん、そういうのとは違った趣向の冒険ファンタジー、
うん、
普通に現代の男の人が、
うん、
まあ、世界中を旅するみたいな、
うん、
っていうのが新鮮だった。でその主演の男の人、
うん、
ベン・スティラーさんっていうらしいんだけど、
うん、
この人の運動能力の高さが見てて気持ちよかった。
何それ。なんで
なんかね、
うん、
途中でスケボーとか乗るんだよね、
うん、
それがもう華麗だし、
うん、
なんか、うん、動き一つ一つがすごい機敏なんだよね、
うん、あ、そうなんだ、
うん、はい、次8位、愛の渦、
うん、
これは一緒に見たね。
そうっすね。
いや、このさ、うん、主演のさ、うん、池松くん、
はい、
池松壮亮くん、
うん、
この愛の渦で初めて見たけど、
うん、
今めっちゃ株上がってるよ私の中で。
ああ、そう、
うん、
死んだメ系男子、
うん、ね、私の愛しのチョメタリくんが、
うん、はい、そうだそうだ、
そう、菊池凛子と結婚しちゃったからさ、
うん、よかったね、菊池凛子で、
うん、菊池凛子でよかった、うん、ええ、妄想がはかどります。でもまあね、染谷くんちょっと人夫、
うん、
になっちゃったからさ、
うん、
次の私の癒しは池松くんだ
な、うん、はー、うんうん、確かに可愛いと思う。
可愛いよね、
うん、染谷くんより私はいい。
お
うん、
まあそうだね、愛の渦は乱交パーティーっていう非日常を舞台にした日常社会の縮図なんだと思います、
うん、
あの短い時間とかあの狭い空間の中でも気まずさとか差別とか、
うん、
ヒエラルキーとかが存在してて、どんなところに行ってもしがらみってあるんだなっていうのを私はあの映画で感じました、
うんうん、
はい、で7位タマコラブストーリー、
うん、
これはもうひたすらキュンキュンしました。
これ見たかったんだよな。見なかったけど、うん、
めっちゃ良かったよ。
本当？え、本当ラブストーリーなの？
うん。
見たい。
ふえ？
もちぞ？
もちぞ。
うわ、もちぞ好き。
もうもちぞいっぱい出てくるよ。
うん、そう。
たっぷり出てくるよ。
そう、なんかさ、あの、アニメでさ、うん、そこまでなかったじゃん。もちぞーは恋心抱いてたけどさ、タマコとの絡みみたいなのが、
そうだね、あの辺はもうサブな感じで、
うん、
もっと何学校生活とか、あの、うん、
ニワトリとか、
そうそう、
うん、
ちょいちゃんとか
来た、うんうんうん、
あっち側メインだった。
そうだよね、
もう完全に、うん、あのデラモチマツイ、
うん、そうそう、うんうん、
とかは本当に最初ちょろっとだけ出てきて、
うん、
メインはラブ、
うん、いや見るわこれは。
これ見た方がいいよ、
うん
うん、なんかね、それこそ中学生とかの頃に恋してたようなあの気持ちを蘇らせてくれるよ、
うん
うん、第6位悪童日記。これは戦争の話なんだけど、
うん、
双子の男の子がおばあちゃん家に疎開する中でいろいろ起こる話みたいな、
うん、
基本的にずっと淡々としてるんだけど、
うん、
でもなんかもう永遠にこの双子の日常を見ていたいな、終わんないでって思ったんだよ。でなんか普通さ、映画とかアニメとか何でも人物に名前がついてるじゃん、
うん、
名前ついてないんだよね全員、
うん、名前呼んだり、うん、不便じゃない、名前呼んだりしないの？
なんかしなくても大丈夫な進行だ
ったね。そう、
うん、
不思議
で、双子の男の子がずっと無表情なんだよね、
うん、
全然笑ったりしないんだよね、
うん、
だからなんかその戦争っていう出来事の真っ只中にいることへのなんか憂いというか物悲しさみたいな感じ、
うんうん、すごいさ、なんかポスター見たけど、
うん、
めっちゃ可愛いよね、
可愛いんだよ、そう、
うん、
美男子なんだ、
うん、
ショタコンにはたまらない。
ショタコンになってたの、いつまにか。
そんなつもりなかったんだけど、ショタコンになっちゃうよこれ。
あ、本当。
そう、ちょっとランク外になっちゃったけど、うん、天才スピベットっていう映画も、
うん、
10歳ぐらいの男の子の話で、
うんうんうん、
まあ、めっちゃ演技とかもうまいし、
うん、
超かわいい。
あ、すごいわかる。ウォーキングデッドにもね、主人公のね、人の子供が出てくるんだ、うんうん、カールっていうね、
うん、
めっちゃ可愛くてね、いつほっぺたかじりたいなと思うな。
あ、ショタコの第一歩だね。
え、そうなの。
はい、で第5位私も入りました、フューリー、さっきトスカンさんの
戦車の
やつね、
はい、うん、
予告とか見てた時には、うん、戦争ものによくある、
うん、
泣ける系のやつかなって思ってたけど、
うん、
もう そんなところメインじゃない、
うん、
もうひたすら戦闘シーンがかっこよくて、
うん、
本当生まれて初めて戦車に燃えたなって。
はー、
うん、4位ゴーンガール。夫婦がいて、
うん、
ある日突然妻が失踪して、
うん、
その謎、失踪の謎、
うん、
が解けるまでもうずっとハラハラする。
あ、面白そう、
うん、そんなに謎が解けるまでのハラハラは当たり前のことじゃん、
うん、
謎が解かれてからもずっとハラハラするんだよね、うん、
へえ、
うん、もうずっと目が離せなかった。
うん、
うん、であと出てくる女の人が、
うん、
それぞれなんか違うベクトルで全員綺麗な人なんだよね、
うん、
私が一番好きだったのは、
うん、
女刑事さん、
うんうんうん、
が美しかった、
かっこよかった、
うん、
へ
え、いつもあのスタバのコーヒーみたいなやつを片手に持って
んの。よくいるよね。うん、うん、
そう、アメリカ人にありがちな。
うん、うん、
うん、常に持ちながら片手に手袋履いて、
うん、
そうだね、現場検証とかするから。
あー、かっこいいね。
超かっこいいんだよね、
うんうん。
第3位、そこのみにて光り輝く、
うん、
これは綾野も
北海函館のやつ。
あ、そうそうそう、
言ってたやつ、うん、
それそれ。私のこの映画の一番好きなポイントは、
うん、
その綾野剛と菅田将暉の男子のゆるい友情みたいな、
うん、
あの二人の関係性がめっちゃ好き で、
うん、
で序盤に菅田将暉が自転車乗ってるんだけど、
うん、
ママチャリってあのサドルとその後ろに荷台あるじゃん、
うんう
ん
うん、
中学生ぐらいの男子とかってさ、
うん、
その荷台側にさ、
うん、
座って、
うん、
なんか変な体勢で、
あ、はい、
チャリ乗るじゃん、
うんうんうん、
あれやってたんだ
よ、うん、ピンポイントすぎるな、うん、でもいいね、そういうの、
いいしょ、
うん、
そう、その場面を見て、
うん、
あ、この映画いい映画だって
それだけで、
うん、2位、アバウトタイム、愛おしい時間について。なんかポスターとかで見て、
うん、
まあよくある恋愛もの、
うん、なんかタイトルもそれっぽい、
あだろうって思ってて、うん、でもなぜか見たんだよね、
うん、
そしたら、
うん、
めちゃくちゃいいファミリーものだった、
うん、あ、そう、
うんうん、
へえ。
でなんかコメディ要素とちょっと感動する要素の、そのバランスとかが、
うん、
もう全部良かった。出てくる人たちのキャスティングも、
うん、
全員美男美女じゃないんだよね、
う
ん、そこがなんか親近感湧く感じ、
うん
うんうん、もう本当何一つ非の打ち所がない、
うん、
いい映画でした。
おー、
でまあ、最後の1位、イコライザーなんですけれども、
うん、
これね、すごいいつもの私ならこれこそ見ないだろうっていう感じのアクションな感じの、
うん、
でもあのクロエ・グレース・モレッツちゃん、
うん、
もうその子可愛すぎてその子出てるやつとりあえず見るべみたいな、
うん、
そういう横島な理由で見に行ったら、もうその主人公の超強いおじさんがめっちゃかっこよくて、なんかねその人のキャラ付けが全然意味わかんなくて、
うん、
なんか変なとこに神経質だったりするんだよ、
うん、
なんかこの並びが気になるみたいな感じで直したりとかするんだよね、
うん、
それってストーリーに必要あんのみたいな、
うん、
その謎のキャラ付けが逆にツボだった、
うん、あ、そういうの好き、いいな、
うん、あ、そう、あれさ24とかで言うジャック・バウアーみたいな、
うんうんうん、
もう一人で敵地に乗り込んでバッタバッタ倒していくみたいな、
うんうんうん、
そういう、まあ、欲ある系のやつなんだけど、
うん
うん、あれ、ああいうのってでも気持ちいいよね、
うん、
見てて。
そうなんだよね、
うん、その力とか手錠を打つ技術とかだけじゃなくて、
うん、
罠とかを仕掛ける、
あ、うんうんうん、
そのその敵の動きを先読みして、
うん、
先読みもするし、
うん、
臨機応変に、
うん、
あ、こう来たからこう返すみたいな、
うんうんうん、
頭いいみたいな、
ね、すごい判断力があるよね、
うんうんうん、
あの人たちは、ヒーローたちは
ね、
うん、
それがもう、ああ、うん、気持ちいいっていう、
すっごいわかる、なるなる、
なった、
うん、
アドレナリン、
うん、
ブシャブシャ出てた
ブシャだった、
うん、
そうか
っていう感じで、なんかどっちかっていうとなんか淡々として物静かで暗くてサスペンスみたいな映画とかが結構好きだったりするから、
うんうんうん、
なんか自分でも意外なランキングになったなっていう、
うん、そうだよね、なんか上の2つなんて普段見ないとか言ってたやつが系だもんね、わかんないもんだね、
わかんないもんだわ、
うん、
今年もいっぱい映画見ようと思います。
はい、
あ、地元自慢と、
はい、
映画の浅い感想、
うん、
後に役立てようと思います。
うん、うん、30代あずましくない乙女たちではメッセージをお待ちしております。 Gmail のアドレスはあずおとめ @gmail.com、 ブログの URL はあずおと .club.jp、 ブログにはメールフォームを設置しています。 Twitter アカウントはあずおと30、ハッシュタグはひらがなであずおとです。
2015年も何卒よろしくお願い申し上げます、うん。
よろしくお願いします。
はい、さよなら。
さよなら。